映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、映画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、今回もどうぞよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
前回ですね、トークテーマ好きなフェイバリットソングということで、
はい、好きなフェイバリットソングっておかしいですあなたのフェイバリットソング
は何ですか？
映画のね、
はい、かっこいい映画は、
はい、
で募集したんですけれども、
はい、
それに、収録日後にですね、
あ、収録日前に来てた、
前に、あ、
はい、ご紹介漏れがあったということですかね。
あ、それは申し訳ございませんでした、は
い、すいません。
はい、ということで、
はい、
先に紹介させていただきます。
はい、遅くなってすみません。ハンドルネームスティーブさん、好きな映画音楽は大脱走のテーマです。
お、
好きな理由、仕事をはかどります
なかなかあのテーマで仕事はかどるってね、どういう感じの仕事されてるのかなと
思ですけど、ね、
はい、これ追い込まれていく感じの曲でしたっけ
な、どうでしょうね、そんな感じでもないやんかなという気はしますが、
ドッタン、
そうですよね、そうですね、追い込まれてる感じだったらしないと思いますが、
これ仕事はかどるんやなんか気が散りそうな、
あ、そうですか、気は散りそうな感じはまあ僕はしないですけどね。まあでもなんかこう着々とやってる感っていうのは、
あ、なるほど、
音楽からはね、
ありますね。
確かに確かに、面白いですね、は
い、
なんか
いや前回ねちゃんと紹介できたらよかったんですが、申し訳ない、
申し訳ございませんでした、は
い、スティーブさんありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらの方にもですねメールの方いただいておりまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあご紹介します。あけみさんという方からメッセージいただいてます。前回の感想ですね、ご紹介します。
はい、
シネマクティフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
前回のポッドキャストでウエストサイドストーリーのトゥナイト、あゆみさんとまこちんさんでデュエットしてくださいましてありがとうございました聞きながら、ああ、私のために歌ってくださってるだなんて感激と、ちょっとうるっとしてしまいましたよ。無理なお願い聞いていただいてありがとうございました。これからも配信楽しみにしていますね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もう無理なことも別に何でもないですよね。
いや、そんなんペップさんやってないかうちらだいぶ無理でしたよ
いやいやいやいや、そんなことないですよ。やっぱりリスナーのね皆さんも、
これペップさんに歌ってくださいのねリクエスト来たらどうしますか。
いや、歌いますよ。だってそうね、そんなもんリスナーの方がなんかしてくれって言われたら、それはもうもちろんやりますよ。
ペップさんのスペースオデッ
セイ、あ、やりますよ。もう何やったギター持ってきてやりたいぐらいですよ。
そんなもん、オディ
ッティね、オディティね、はい、すいません、はい、
なんで、まあ、もう喜んでいただけて何よりですよね、
はい、はい、
まあ、ありがとうございます、こちらこそっていう感じですよね、
は
い、
あんなものですいません
まあ本当にね、もう即興でやったんで、
うん、
まあね、とてもまあ歌ったね、本人2人は多分満足はいってないと思いますが、
いや、僕は満足、
あ、満足してますかあ、そうでした、
大満足、
あ、いやいや、
それじゃ私はもう満足
まあまあね、まあ、そういったこともありますが、まあでも結果的に喜んでいただけたということで、
そうですね、
はい、よかったです
よ
ね、
よかったです、
はい
はい
はい、ではでは、今回のテーマはですね、
はい、
好きな日本の映画監督とその理由というテーマで、
うん、
はい、募集いたしました、
はい、
これにもね、結構というかかなりの数、
はい、
お寄せいただいてありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、では一つずつご紹介していきます。
はい、
はい、
牛田智之さんからいただきました。
ありがとうございました、
はい、映画の楽しみ方は自由だのテーマが好きな邦画監督ということで、ぜひ紹介したいのが SR 埼玉のラッパーやジョーカーゲームの入江優監督です。
うん、
僕は41歳の時にサラリーマンを辞めて独立開業したのですが、それを迷っていた頃に背中を押してくれた映画が SR 埼玉のラッパーでした。
うん、
それ以降人生のいろんな場面で彼の作品から元気をもらい、また彼のキャリアを応援することで自分を奮い立たせて今の自分があるような気がします、ということなんですね。はい、牛田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、自分のこの人生の岐路にこう映画が ね、うん、入るっていうのはやっぱりそれはもう何者にも代え難いもんになりますよね。
そういうことですよね、う
ん、タイミングとかね、うん、ありますもんね。
そうそう、ありますからね、うん、見るタイミングによってグッとくるとかね、
うん、
こと
あるんで、ありますね、
はい。
まあ、入江監督はですね、まあ、あの新作もうすぐね、はい、公開になる太陽という作品もございますし、うん、まあ、これからもどんどん映画の方は撮られていかれると思うんで、
はい、
まあ、内田さんにとっても、まあ、あとは入江監督のファンのね、皆さんにとっても、非常に幸せな時間まだまだ続くんじゃないかなというふうに思いますね。はい、牛田さんありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして、浦さんからいただいております。
はい、
浦さんからは 2名いただいておりまして、はい、まずお一人目が、塚本慎也監督。
おー、
理由は、ベネチアで北野武監督が金獅子賞を受賞した時すでに審査する側にいたのが塚本監督。
そうなん、
日本人離れした過剰なエネルギーの作品群ゆえ国内よりも海外の方が受けるんだなというふうに思いますと、
はい、
6月の蛇はオールタイムベストの1本。
お
で、もう一方いただいておりまして、竹中直人監督。
お、
理由は日本のジャックたちと呼びたい。映像音楽はもちろん小道具に至るまで彼独自の美学に貫かれている、
うん、
119は永遠のマスターピースというふうに2名挙げていらっしゃいます。
はい、ありがとうございます。
まあ、塚本慎也監督はもう伸びがね、
うん、
まだ多分全国でもあのいろんな地方で公開されてるようですけれども、うん、まあ、非常に伸びが記憶に新しいところですが、
はい、
まあ、ファンの多い監督さんですよね。まあ、オールタイムベストの一本ということなんで、まあ、浦さんにとっても非常に思い出深い。
うん、
そしてまたもう一人竹中直人監督ということで、はい、まあ、もちろんね我々は、まあ、タレントとしての竹中直人さんももちろん知ってるんですけども、監督としても非常に評価をされてらっしゃるということですね。
映画撮ってたんですね、知らなかったです。
あ、そうですか。
はい、
あ、たくさん撮られてた。無能の人とかね、
あ、
はい、あ、119も撮ってらっしゃいますね。はい、119は僕も劇場で見ましたよ。
あ、
最近撮ってないんですか。ちょっと空いてますね。
最近はそうですよね、撮れてない。山形スクリームぐらいかな、最近で言うと。それ以降は撮ってないような気がしますね。ちょっと、はい、あの記憶に頼ってるんでちょっと間違ってたらすいませんって感じなんですが、
まあ、俳優としてもね、あの仕事してらっしゃるから。
俳優ではもうたくさん仕事されてますよね。
だからやっぱ忙しいんじゃないですか。
まあまあ忙しいけども、まあ、多分ねご本人は撮りたいんだろうけれども、まあ、映画撮るのはやっぱりね、いろいろ事情があるじゃないですか、お金とかあるんで、まあ、なかなか大変やと思いますが、はい、まあまあね、やっぱりあのまた新作があればぜひともチェックしたいお一人ではあるかなというふうに思いますね。
はい、
浦さんありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて、シッキー AKSKD さんからいただいております。
はい、
日本人監督で初めて意識したのは相米慎二監督です。
うん、
セーラー服と機関銃でその長回しに何という撮り方をする人なんだとびっくりして、その後ずっと追いかけてました。亡くなった時は本当にショックでしたし、今でも時々相米監督を思い出し次はどんな作品を撮ったのだろうと無双してしまいますと。
うん、
まあ相米監督もね、
うん、
あのファンが非常に多いですね。非常に多い監督さんなんですよね。うん、しかもまあ非常に現場が厳しいという 話ですごい有名な監督さんなんですよね。だからまあアイドル主演の映画たくさん撮られてるんですが、まあそれはもうしごかれたという思い出があるっていうのはね、よくあのテレビのね番組とかでよく耳にしたり目にしたりしましたけれども、はい、
はい、
あと笑福亭鶴瓶さんがねすごい仲が良かったっていう。
あ、そうなんですか。
そうですそうです。だからよく鶴瓶さん相米監督の話をねよくされたりとかしてますよね。
うん、
まあそういったことで、まあね、あのもう新作は残念ながら見れない、ね、ということなんですが、まあ、旧作はもうねまだまだいろんなところで見ることができますし、
ね、
まあ、劇場も多分特集上映なんかも ね、まあ、多分機会があればあると思う、
はい、必ずあるでしょう。うん、はい、
まあ、ぜひそういった時に見ていただけたらなと思いますね。はい、
し
きさんありがとうございます。
はい、続いてあけみさんありがとうございます。好きな日本人監督市川崑監督ということで、
うん、
はい、メッセージご紹介します。初めて市川崑作品に触れたのは子供の頃テレビで見た金田一耕助シリーズ、
うん、
いい意味でトラウマとなっていました。先日初めてスクリーンで犬神家の一族を見たのですが、タイトルバックから撮影、音楽、すべてがモダンでスタイリッシュ、完璧です。 とにかくセンスがいい、
うん、
大衆向けでありながらもブレない個性を発揮し続けた彼の作品は一生かけて全てスクリーンで見たいと思っています。
なるほど、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、市川崑監督、まあまあそらもう言うに及ばずですよね。もうそらもうファンが多い監督さんですし、うん、まあそれこそね全部揃えてるっていうような方もね、はい、たくさんいらっしゃるぐらいですし、うんうん、まあ当然劇場でそうやって特集上映があれば、
うん、
皆さん足を運んで、まあ、シネヌーボーさんで
先日あったんですね、
はい、大阪のね、
うん、
はい、まあこれもたくさんお客さん入ってたというようなお話も聞きましたし、
ね、
まあ、
はい、
やればお客さん入る、未だに入る監督さんっていう、
ね、
うん、ね、こういうのはね、ノビのリメイク元というかね、さっきの塚本監督の元の、
うんうん、あ、そうそうそう、元のノビ、元のノビっていう言い方はあれなんですが、先に市川崑監督のノビがあってるっていうことですよね、はい、
うんうん、
まあ本当に、まあ、多作の方監督さんでもありますし、もちろん全部見られたという猛者もいらっしゃるでしょうが、うん、まあおそらくね、まあ、多くの方はなかなか一本二本とか、
うん、
ぐらいしか見てないわというような方も結構いらっしゃると思うので、まあね、この機会にといいますか、
はい、
また機会があればぜひ、
う
ん、
これも必ず機会がありそうな、
うん、ありそうですよね、うん、
絶対ありますよ、
監督
なんですね、どこでもまた特殊上映とかありそうなんで、
はい、
ぜひ、はい、見ていただけたらなと思います。
ありがとうございます。
明美さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして、関西人ターさんからいただいております、はい、監督は井口昇監督、
はい、
理由は電人ザボーガーで塚口三三劇場の方向を変えたから。これは求められていた理由とは違いますね。もっと個人的な作風への好感とかを説明するとすればということで、思いついても普通しない、くだらないことを真面目に映像化する姿勢が愛おしく感じるからというふうに書かれております。はい、まあ、井口昇監督もですね、
はい、
まあ、非常に、まあ、あのファンが多い監督さんですよね、はい。デンジン・ザ・ボーガーは僕は塚口さんさん劇場さんでは見てないんですが、
はい、
梅田のブルックセブンで、見ました。はい、
さんさん劇場の方向を変えたからっていうのは今みたいなスタイルになったってことなんですかね。
そういうことですかね。まあ、こう実はこれ以降兵庫県内でかかっていないっていうことなんですが、まあ確かにあのなかなかね、シネコンでまあ僕は見たんですが、
はい、
まあこれをかけようという劇場さんはなかなか確かにないのかなという気がする。
そういう作品なんですね。
いや、まあそんなにね、別に難しいとかそういうことではないんですが、
はい、
はい、はい、まあ楽しい作品ではあるんですけども、まあね、あのまあさすが塚口さんさん劇場さんという感じなんじゃないですか。懐が深いという意味で、
そうですね、
もうどんなものでももうかかってこいよと、
さんさんさんらしい作品なのかもしれないですね、
うん、そうですね、
ターさんにとって、
はい、そうですね、
うんうん、なるほど。
関西人ターさんはですね、
はい、
実は我々が今回、日本の監督として、
はい、
挙げるのはこの人じゃないかというのを予想してくださってまして、はい、私ペップは黒澤明監督を挙げるんじゃないかと、
はい、
で、あゆみさんは今泉力也監督を挙げるんじゃないか、まこちんは北野武監督を挙げるんじゃないかと、こういうふうに予想してくださってます、
はい、
まあ、この予想が当たってるかどうかというのはですね、まあ、我々の、好きな作品、あれじゃないわ、好きな監督ですね、
はい、
を、発表するときにぜひ答え合わせをしていただきたいなと思います。いい線いってるんじゃないかなという気もしまないではないですが、
まあまあまあ、
はい、まあまあ、後ほどのお楽しみということで。
はい、
はい、じゃあ続いて、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ続いて、キヨさんという方からいただいてます。
ありがとうございます。
監督は是枝裕和監督です、
うん、
はい、単館映画でかかる映画を見る、
うん、
そして日本映画を映画館で見るのが楽しくなり始めた大きなきっかけの一人でもあります、
うん、
好きなところは映像の質感、題材の扱い方、衝撃的なことや直視したくないようなことも、日常のちょっとしたことも淡々と特別な形として描いていないところが好きです、
うん、
だからこそ輝いて見えたり悲しかったりするし、素直に受け止めれる、
うん、
これからも見続けるでしょうね。
なるほど、
ということです。
はい、
はい、
ありがとうございます。
まあ、ありがとうございます。是枝裕和監督は、まあ、今年また新作がね、
そうですね、
公開されますね。
なんか早いですよね。
早いですよね、
うん
うん、もうすごく短スパンで撮られてる監督さんなんで、
うんうん、
また新作が見られるということで、おそらく、まあ、キヨさんはもちろんでしょうが、
うん、
我々ももちろん楽しみに、
うん、
しております。前作の海町ダイアリーはですね、
はい、
我々のマンスリーシネマトークのお題にも、
はい、お題でしたね、
させていただいて、
はい、
まあ、皆さんといろいろお話をしたりもね、
うん、
しましたけれども、はい、 まあ、新作も楽しみですね。予告はご覧になられましたか、劇場で。
僕まだ見てない。
まだ見てない。
まだ見てないですか、はい、結構ね、
劇場でも
かかってます。バンバンかかってます、ね、はい。主題歌は離れ組が。
あ、そうなんですか。
はい、
うん、
まあこの主題歌もなかなかねいい感じの、うん、まあまあ離れ組なんでね、もう間違いはないところではあるんですが、まあ、
うん、
まあ楽しみではありますよね、
うん、
はい、
はい、
キヨさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして越尾さんからいただいております、
はい、
監督名は沖田修一監督、
うん、
理由は人生はおもろうでやがて悲しきではなく、人生はおもろいし悲しい、そしてそれは共存するをきちんと描ける監督、
うん、
また必要以上にキャラクターに寄り添わない距離感も好きです、
うんうん、
時に名俳優と言われる役所広司や柄本明、うん、時にほぼ素人のおばちゃん七人衆を起用するそのキャスティングの意外性も毎作品楽しみの一つ、
うん、
先日アジアン映画祭のクロージング上映で最新作モヒカン故郷に帰るを鑑賞しましたが、今回も心地よい距離感はキープされていました。ぜひということをいただいております。
はい、
はい、先ほどの、ね、オープニングのコーナーで、
はい、
今月の注目作ということで、
はい、
はい、
私が挙げました、
はい、
はい、
モヒカン故郷に帰るの監督さんですね、は
い、うん、もう見られたんですね、いいですね、
ね、アジアン映画祭のクローディングで見られたということで、
うん、
はい、
うん、
まあキツツキと雨とかね、
はい、
南極料理人ですよね、
うん、
まあ、この辺りも全部沖田監督の作品ですけども、はい、まあ、あの滝を見に行くの話も先ほどオープニングの方でもさせていただきましたが、うんうん、まあ確かにあのコンスタントに映画を撮られて、しかも、まあ、独特の世界観の監督さんのお一人ですよね、
うんうん、確かに
ユーモアセンスがね、なんか、
そうですよね、
特徴的ですよね、
なんかガハハって笑う感じじゃなくてクスって笑える感じが好きですね、
うんうんうんうん、そうですね、まあ、そういった感じの、力の抜け具合もいい感じなのかなというような監督さんの味っていうような気がしますね、
うんうん、
はい、
はい、ありがとうございます。
越尾さんありがとうございました。
ありがとうございます。
以上ですかね、
はい、
お便りいただいたのは、はい、
うん、
たくさんいただきまして、ね、
たくさんいただいて
ありがとうございます。
ツイッターから来てたりは、あ、入ってますね、
はい、
はい、
大丈夫ですね、
はい、
はい、たくさんいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは我々の、
はい、
ご紹介、最後紹介ですね、
ね、していきますか、
はい、はい、